はい、それではワイワイガヤガヤのコーナーです。私、司会を担当します、茅野史郎です。
はい、私は川上雅史です。よろしくお願いいたします。
藤井恵です。よろしくお願いします。
はい、今日のテーマはですね、若者にとってのアイヌ文化ということで話をしたいと思います。
はい、
まあ、先ほどのニュースでもですね出てましたが、白老でフェスティバル、はい、アイヌ文化フェスティバルというのがあって、あの正志さんもなんか古式舞踊を披露したということを、
はい、
あの聞きましたが、ちょっとその辺の話を教えていただけますかね。
はい、実は昨日白老町でアイヌ文化フェスティバルという催しがありまして、これはもう7月、まあ、遡ると7月頃からあの合宿をして、そして、昔映像を撮られたものがあったんですけども、そのムービーをもとにその踊りを復元するんですね。そしてその昔というのはその無声の、まあ、映像というのが多いんですね。映像は見えるけども音が入ってない。それは、音だけを撮っているものを聞いて、それでそのこの踊りにはこの歌がついていたのだろうと、そのような形で復元をそのしてたんですね、その合宿の中で。合計、3回やったんですね。3回その合宿をしたのですけれども、1泊2日が2回で2泊3日が1回
と、なるほど、
とそのように、しましたね、合宿を。やっぱその間にその北海道内外の、まあ、各地で活躍しているその若者たちで、そのアイヌの踊りを復元したいと、そういう気持ち、やる気のある人たちを中心に集めて、そして、まあまあ、特にその今回サポートというかそのコーディネートしてくれたのが白老の博物館の方たちで、それでその方たちとのゆかりの深い方がまあ特に集まることになったんですけども、とてもいい集まりでしたね。若者が集まって、こういうふうに無形文化をどんどんまあ発掘して、発掘というか復元して、それでこれが定着していけたらいいなというふうに考えながら踊っておりました。
はい、それではめぐみさん、
はい、
この若者にとってのアイヌ文化というのはめぐみさんはどのように捉えてますか？
そうですね、私はあまりあのアイヌ文化に深くあの関わってない方だと思うんですが、そうですね、うちのおばあちゃんが結構家で着物の仕事などをしてるんで、それを見ながら私も以前あのカパリミというアイヌの着物を作ったことがありますね。で今はあのマタンプシといって、あの頭に巻く、
ハ
チ巻きですねを作っています。はい、
まあ、アカンでいる秋部秀夫さんという方がですね、かつてアイヌ文化振興財団の講演会かなんかでですね喋っていた講義録を私読んだことがあるんですけども、
はい、
アイヌにとってはね、はい、酒を飲んでる時もアイヌ文化だと、で、うん、文化っていうのは変化していくもんだというようなことを書いてあったんですけどね、うんうん、だからその昔ながらのことを別にしていなくても、
はい、
アイヌの精神文化とかそういうものっていうのは受け継がれているんじゃないかというような趣旨のね、
うん、
発言をしてましたよ。
うん、
まあ、例えば例としては、あのお酒を飲んでて、お酒をもしテーブルの上にこぼしたと、そうするとそのテーブルのにいらっしゃる神様がきっと喉乾いてて酒飲みたかったんじゃないかというようなこともその中で、
うん、
まあ、書かれてましたけどね。そういう話っていうのはどうでしょうね、本橋さん。若者にとってのアイヌ文化っていうのは、いろいろなその昔ながらの踊りをやるっていうこともあるんですけども、その精神文化っていうのはいかがですかね。現在でもどの程度伝わってるのか、
その辺
教えてください。や
っぱりその生活の中でそのまあちょっと細かい話なんですけど、びっくりした時にとっさに出る言葉、まあ、アイヌ語であのイムというものがあるんですけど、それがなんかポンと出たりする時とかもあります。その考え方が何ともアイヌ的だなというのは結構ありますよね。そう、先ほどのテーブルの上にこぼしたっていうのもなんか僕も小さい時から聞いたこともあるお話ですし、そういうのはもうずっと息づいてると思います。アイヌ語がたとえ話せなくなったとしてもそういうのはあると思いますね。
まあ、先ほどイムって言いましたけど、多分あの神戸のリスナーは分からないのでちょっと詳しく教えてもらいます。
ね、イムというのは、ですね、もう本当にとっさにわーっと驚かされた時にあちゃちゃんちゃんとか、あのあちからたーとかあのルハイルハイとかっていう、そういうようなとっさにそういう言葉が出てしまうんですけれども、それが あのイムの神様というものがいて、そのイムの神様というのがその人間に宿っているためにそういうのを起こされると。でもそのイムの神様がついている人がそういうふうに相手に驚かされてイムをするということはとてもあの健康にいいことなんですね。でイムやってると言って馬鹿にされてそのイムを抑えていた人がちょっと早死にしてしまったというお話もありますので、これはもう大事な、イムを持っている人はイムをバンバンやるというような、そういうような考え方があるんですけども、まあそれが今にも息づいているのではないかというのが僕の憶測というか推測ですね。
まああと一方ではですね、あのアイヌレベルズって言って関東の方でそのアイヌの古式舞踊を現代風にアレンジして、
そうですね、
あのやっている団体もありますけども、そういう活動についてどう思いますか。まずめぐみさん、アイヌレベルズの活動について。
そうですね、あの若者たちがあのアイヌ文化っていうか踊りなどを受け継いで皆さんに受け継がせていけたらいいんじゃないかなと思いますね。で、あのこの間アイヌレベルズのあの方の踊りを見に行ったんですよね、清水の里まで行ってきたんですけど、
江原舞台さんだね。
そうですね、はいはいはい、誘われて行ってきたんですけれども、すごいみんな一つになっている感じがあって、あ、いいなこういう感じはというふうに思いました。
なるほど。舞台さんはどうですか。
いや、僕はあのもうすごくいいなと大賛成をしながらあのレベルズの活動は見てるんですけども、やっぱりそのあのやっぱり教えてもらえるおばあちゃんがいると、おばあちゃんおじいちゃんがいて、そして伝統も大事に持ちながらそういうふうにアレンジをしているというのが、文化も守るし、そして新しい形としてそういうふうに表現できるっていうのは、やはり文化は新しく変わっていくものだっていうのもそこに含まれているでしょうし、両方押さえているのでも素晴らしい動きだなと、まあ、かっこいいなと思ってレブルズは応援しています。
そうですね、まあ、そういう活動をアイヌの若者がどんどんいろいろな分野でやっていくということが大切でしょうね。
そうですね、
そういう若者が出てくるのを期待して、本日のワイワイガヤガヤ、若者にとってのアイヌ文化という話を取り出させていただきます。